君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
最近よく耳にするバイオプラスチック、トウモロコシでプラスチックができるらしい。トルティーヤとの違いは何だろう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は環境に優しいプラスチックの研究、義歌大環境生命工学系辻秀人先生の研究室を訪ねます。
プラスチックって僕らの周りにはたくさんあって、というか大抵のものは今プラスチックでできていて、はい、これなんか絶対金属だろうと思っていても、
ああそうですね、
触ったらプラスチックだった。
そうですね、金属コーティングがされてるとかメッキされてるとかっていうのがありますので、うん、見た目はわからないものは結構ありますですね、うん、
木の板でできてるとかガラスでできてるとかだと僕らも大体どうやって作るのかわかるんですが、プラスチックって自然界にないもので、一体プラスチックってどうやってできてるのかっていうのは僕ら想像もつかないんですが、もともとプラスチックっていうのは何でできてるんですか。
まあ、多いのはですね、やっぱり石油由来のもので、石油原料というのが一番多いですね。
石油っていうとあのサラサラの液体の石油。
あ、そうです、液体の石油から作ってると、それを原料にしているということ。
あれがあんなにカチンコチンになるんですね。
そうですね、大体そのモノマーと呼ばれるその分子をつなげていって、長くつなげていると固体状態になりますので、うん、それでプラスチックとして使えるという話になります。
分子がバラバラだと液体。
そうですね、あの分子があの分子量が低いという言い方をしますが、うん、そういうものですとその液体状態になります。で分子がつながっていって、その大きな分子になりますと固体の状態になるということになります。
つなげていくのは別にピンセットでつなげていくわけじゃなくて、
ね、あの科学的にその手をつなげていって、その、たくさんの分子をつなげるという形になります。
分子に手があるわけなんですね。
そうですね、だいたい手があるものでしかつなげられませんから、その手を出してもらってつなげていくという話になります、うん、
ある程度の数になると硬くなって、
そうですね、
プラスチックの出来上がりと、
私がやっておりますポリ乳酸ですと、だいたい乳酸が1000個つながると、その硬い状態でプラスチックとして使えるということになります。
先生がやってらっしゃるのはポリ乳酸のプラスチック。
あ、そうです。
ポリ乳酸っていうのは石油ではないんですか。
ポリ乳酸はですね、原料はその元はデンプンになります。
デンプン、
はい、
デンプンってあのジャガイモ、
ジャガイモとかトウモロコシの中にたくさん含まれているものですね。
石油は全然使わないんですか。
石油はちょっと熱源として使ったりとか、エネルギー源として使うというのはあってもですね、うん、原料としてはその石油は使ってないということになります。
デンプンでもプラスチックができるわけなんですね。
そうですね、あのデンプンからブドウ糖に変えまして、そのブドウ糖のその乳酸発酵で乳酸を作って、その乳酸をつなげていってポリ乳酸を作ると。
直接的な原料は乳酸になるわけなんですね。
そうですね、乳酸ということになります。
はあ、最近そういえばなんかトウモロコシで作ったプラスチックとか、
はい、
サトウキビで作ったプラスチックとか聞きますけれども、ああいうのみんなそうやって一旦乳酸にしてプラスチックにしてるってことなんですか。
ポリ乳酸の場合にはその乳酸ですが、サトウキビの場合にはその、まあ、発酵でですね、うん、糖からそのエタノールに変えてですね、はい、そのエタノールをそのエチレンに変えて、そのエチレンからポリエチレンという物質にですね変えているという、そういう話になります。
ポリエチレンなら聞いたことありますもんね。石油で作るポリエチレンっていうのもあるんですよね。
石油ベースのポリエチレンもありますし、そのサトウキビから作るバイオベースのポリエチレンもあるということになります。
バイオで作るプラスチックって最近いろんなところで聞くようになりましたけれども、そうやって作られているんですね。
あ、そういうことですね。
やっぱりあの環境に優しいから。
そうですね、あの植物などから作るとそのカーボンニュートラルといいまして、その植物が光合成の際に取り込んだ二酸化炭素を取り込まれていって、まあ、最終的にはプラスチックになるわけですけれども、
はい、
それを例えば燃やしてやったりとかですね、埋め立てて二酸化炭素水になっても、うん、それは 光合成の際にですね、最初取り込んだ二酸化炭素がそのまま出るだけだということで、二酸化炭素 その総量は増減しないということで、これカーボンニュートラルと言いますが、その環境に対して優しいという話になります。
カーボンニュートラルっていう言葉があるんですね。
あ、そうですね。
あのプラスチックの存在としての環境負荷は石油由来のものと同じなんだけれども、なんせ原料が植物だもんですから、育ててる時に二酸化炭素を取り込んでくる、
どんどん、そうですね、どんどん吸収していって、大気中の二酸化炭素を減らしてますので、はい、それを、原料として使っていって、そのプラスチックを作ります、うん、でそれをまた燃やしてやっても、ま、取り込んだ分をその大気中に放出するだけですので、うん、二酸化炭素の増減はないという話になります。
プラマイゼロって言ってもいいんですか？
そうですね、ただ実際に作る際 そのエネルギー源とかとして、その、ま、石油を使ったりとかいうのがありますから、はい、まあ、そういう面ではまあ完全にその、プラマイゼロではないという話になります。
先生のお部屋にも蛍光灯ついてますしね。
あ、そうですね。
研究にもそれなりに負荷がかかっておりますけれども、うん、まあ、それでもあの石油由来のものに比べると随分地球に優しいと。
あ、そういうことですね。
そういうものですが、もう我々の周りに結構そういったバイオ系のプラスチックっていうのは出てる。
ですね、あの例えばスーパーに行っていただいて、はい、あのまあ、食品のですね、その包装ですね、容器とかにも使われております、
うん、あ、今そう言いながら、これ先生のお部屋にあったブロッコリーのパックなんですけれども、透明のね、はい、一見すると別に何ら変哲のないものですけれども、
そうですね、そのプラスチックとあまり変わらないという話になります。
はい、
見ていただくと分かりますように、そのポリ乳酸と、
リサイクルマークのプラっていうのの隣に、はい、本体ポリ乳酸、蓋ポリ乳酸って書いてある、
はい、そうですね、こういう形でも使われているという、
乳酸で作られてる。
そうですね、
そう、乳酸っていうのはトウモロコシで作られて
る。あ、そうですね、トウモロコシから来ているという話になります。
へえ、これもともとトウモロコシだったんですね。
そうですね、ですから、まあ、野菜を野菜で
野菜を野菜で
包むという話になります。
もちろんもう全然トウモロコシの色はしてませんし、
あ、そうですね、
香りを嗅いでもトウモロコシの香りはしませんね、
そうですね、
食べても美味しくはない、
味はないと思います。
はい、というものなんだそうですけれども、あ、歯ブラシもありますね。
あ、そうですね、これもその絵のところがそのポリ乳酸になってまして、こうブラシはトンボなんですが豚の毛ですけれども、
例えばいい歯ブラシですね。
そうですね、あの環境に出ても大丈夫という話になります。
あの歯ブラシ透明なんですよ、絵の部分が、でもこれもポリ乳酸で、
あ、そうです、
作られてるものなんですね。この尖ってるのは何ですか？
これはゴルフティーで、これもポリ乳酸でできてます。
ゴルフのボール乗っける、
あ、そうですね、
ティーですね、こんなものも、これはあのこの研究室で作ってみたっていうんじゃなくて市販されてる、
これは一時ですね、多分なんかお土産グッズとかで配られたものだと思うんですが、あの私のところで作ったものではないです。
というようにもうすでに世に出回っております。
はい、
いつぐらいからこういった研究っていうのは行われてるんですか？
その元はポリ乳酸っていうのは医学的な用途ですね、まあ、治療の用途で使われてましたので、それはだいたい1970年代ぐらいから研究されてたということになります。
医療用？
そうですね。
薬ですか？
薬ではなくて、例えばその骨折を固定するようなネジですね、うん、でそういうものとか、その、縫合紙、要するにその手術に使う糸ですね、
はあ、
でそういうところで、
糸プラスチックなんですか？
そうですね、そういう溶ける糸っていうのがあるんですね。
はあ、聞いたことありますね。あの抜歯の必要がないっていう。
あ、そうです、抜歯の必要がないです。あの苦痛を味わわなくていいという話になります。
あれはポリ乳酸の由来のプラスチックで？
そうですね、ポリ乳酸も成分として含まれているという話になります。
へえ、それはあの地球に優しいから体にも優しいっていう意味ではないんですよね？
ポリ乳酸は体の中で分解して乳酸になりますけれども、その、乳酸はもともと体の中にありますので、
はい、
体の中で代謝されてなくなってしまうということで、体に悪い影響を与えないということになります。
はあ、ポリ乳酸はあの原料が植物でカーボンニュートラルだっていうメリットの他に、体の中で分解されるっていうメリットもあるわけなんですね。
そうですね、あの環境でも分解しますし、体の中では水がいっぱいありますので、うん、その水をどんどん吸ってあの分解していって元の乳酸に帰っていくという話になります。
濡れると分解していくわけですか？
そうですね、あの乳酸から水分を取ってポリ乳酸作りますので、
ああ、
その逆に水分がたくさんあるとその乳酸に帰っていくという話になります。
水で戻すみたいな感
じ？あ、そうですね、水で非常に時間をかけて戻すという話です、ね。
はあ、その間に骨はくっついてくれる？
アスベスの骨がくっついてくれて、で止めていたポリ乳酸もそのうちなくなるという話になります、
いうことなんですね。で、あの縫った糸も傷口が自然に治ったぐらいでちょうど溶けていって、
そうですね、あまり早く溶けてもらうと困りますから、
そうですね、
まあ、治った後で溶けるというような設定にされているということになります、
おかげで抜歯の苦痛がないという、
あ、そういうことですね。
素晴らしいですね、ポリ乳酸、医療用に最初は作られた、が、はい、今また環境問題でいろいろ見直されているわけなんですね。
そうですね、1990年代あたりですと、その、環境に出ても環境で分解するような材料が望まれたというのがありましたので、まあ、そういうのを経てですね、今度は出口ではなくて、入り口重視ということで、そのバイオベースというところがちょっと重点になっているという話になります、
はい。でいろいろね、先ほど歯ブラシとか包装用紙とか、あと車のパーツにもね、なんかいろいろ今使われてるっていう話を聞きましたけれども、濡れると分解されるっていうのは心配ですね。
それ用にはいろんな添加物を入れて、その分解しにくくちゃんとしてますので、まあ、車を使ってる間ぐらいはちゃんと大丈夫だというふうな設定はされてます。
それ用途に合わせて、はい、いろいろ手を加えて、
そうですね、そのまま使うんではなくて、やっぱりそういう用途ですと分解してもらったら困りますから、分解しないようにしていくというふうにいたします。
歯ブラシなんて絶対濡れますもんね。
そうですね、これはその分解しないようにという用途意図は多分ないと思います。
コップもあるんですけれども、先生の部屋に白いコップがね、あるんですが、これもポリ乳酸、
そうですね、ポリ乳酸です
のものですけれども、コップですから液体入れますしね。
あ、そうですね、これは本当に見本として作ってますから、その水を入れたりしたことは一切ないです。
あ、そうですか、はい、で入れたら分解し始めるかもしれない。
あ、そうですね、まあ、実際大気に水分がいっぱいありますので、それを吸って、まあ、若干は分解しているという話になります。
まあ、でも分解されるっていうのが、先ほどの医療用もそうですけれども、地球に対してもメリットではあるんですよね。
そうですね、分解されることによって、そのちゃんと循環していくことができますので、
はい、
そういう面では非常に環境負荷が低いという話になります。
土に帰る、
そうですね、
プラスチックということですね。
土に帰るんじゃなくて、本当はその二酸化炭素と水として、まあ、蒸散していくというか、ポリ乳酸が環境に出まして、乳酸に分解されます、そうすると微生物がまたそれを使ってくれまして、二酸化炭素水まで分解されます、ですので、その消えてなくなるように見えるという話になります。
消えてなくなるんですね。
そうですね、
へえ。プラスチック、石油由来のプラスチックっていうと、もう丈夫だけれども、ずっと丈夫で残ってるっていうのが、逆にゴミ問題でもね、
そうですね、
言われてましたけれども、消えてなくなるように見えるわけですけれども、
あ、そうです、
いろいろ夢のようなものですけれども、現在の問題点としてはどうですか、ポリ乳酸。
そうですね、やっぱりその水を吸って分解しますので、やっぱりそういうのを抑えたいというのもありますし、
はい、
その高い温度でも使えればいいというのもありますし、さらにもっと強くしたいというのがあります。
あ、強度、
そうですね、
が石油由来のプラスチックにはまだちょっと及ばない。
そうですね、石油は非常に強いものに比べてやはり弱いというのがありますので、それを何とかしたいというのがあります。
ああ、それをじゃあ辻先生の研究室では日々、はい、
そうですね、
挑戦している、
次世代ポリ乳酸といいまして、ポリ乳酸ステレオコンプレックスというのがあります。
ポリ乳酸ステレオコンプレックス、
はい、これはですね、ポリ乳酸には L 体と D 体がありまして、
2種類のポリ乳酸があるんですか。
そうです、右手と左手に相当するものがあります。
右手と左手
の形に相当するものですね。その
反対向きってことですか。
鏡の像になってて重ね合わせることはできない分子ですね。
このプラスチックで作ってある分子構造のモデルが机の上にありますけれども、ね、はい、これ左右対称ではもちろんありませんで、非常にいびつな形になってるんですが、
はい、
左右逆の結びつき、
その鏡の像を作っていただいて重ねようとしても重ならない、はい、専門的にはキラルと言いますけれども、
キラル、
はい、そういう分子になります。そのキラルなその分子で、その、いわゆる右手の方に相当するもの、左手の方に相当するものということになります。
どっちも乳酸なんです。
あ、そうです、どっちも乳酸になります。
でも性質は違うんですか。
基本的な性質は同じになりますけれども、例えば光の振動をですね、振動方向をそのどっちに回すかという、そういう性質は違ったりということはあります。
世の中、まあ、乳酸の他にもいろんな分子があると思いますけれども、そういうキラルの関係の分子っていうのは大抵存在するものなんですか。
かなりの数は存在してます。
へー、
多分ご存知だと思いますが、アミノ酸もキラルな分子ですね。
アミノ酸もキラル的存在のものがいるわけですか。
実際のその、タンパク質を作っているアミノ酸は L 体のアミノ酸なんですね。
D 体も
D 体はないです
あ、ないんですか、
はい、私の体は L 体のアミノ酸でできているという話になります。
無理やり作ってみたいなという研究者もいるでしょうね。
あ、そうですね、多分いると思います。
L 体と D 体、
はい、
一般的に言うポリ乳酸というのはどっち体なんですか。
一般的に市販されているのは L 体になります。
はい、先生の体のアミノ酸と一緒ですね。
あ、そうですね、同じですね
L 体なんだそうですけれども、こう D 体も実は存在すると。
あ、そうですね、 D 体も存在します。
はい、
でその、L 体ばっかりのポリ乳酸をまず作りまして、
はい、
D 体ばっかりのポリ乳酸を作ります。
はい、
でそれを作った後で混ぜてありますと、そのステレオコンプレックスができるということになります。
プラスチックの状態にしてから混ぜる。
そうですね。
そうするとどうなるんですか。
融点が上がります。
溶けにくくなる。
溶けにくくなる。それから水に対して分解しにくくなると。水吸って分解しにくくなる。
丈夫になるわけなんですね。
はい、それからその強度が上がります。強くなります。
熱湯を入れても大丈夫なコップが。
そうですね、入れても大丈夫なコップはできますですね
従来のポリ乳酸だけのコップだとやっぱり熱湯は苦手なんですね。
そう、熱湯を入れるとやはりその形が変わってしまうというのは起こってきますけれども、
うんうん、
そのステレオコンプレックス化してやるとそういうのは起こらないということになります。
へえ、もうそういったものっていうのは出回ってるんですか。
研究段階でですね、ちょっと値段が高いもんですから、まあ、D 体の方ですね、特に高いのがですね。
D 体作るのにコストがかかる。
ええ、そういう関係でちょっと実用化はなかなか今の段階では難しいということになります。
いいトウモロコシじゃないとできないとかそういうことじゃないんですね。
あ、そうですね、そういうことではなくて、その実際その大量生産するプラントが L 体しかないという話になりますので、
うんうん、
そういう面でその大量生産されてないから、
ああ
、高いという話になります。
じゃあこれもプラントが増えてくればコストも抑えられてきて。
そうですね、どっかの会社がその大きなプラントを作ってくれれば、うん、値段は下がると思います。
じゃあもうコスト値段の問題だけでちょっと今出てないかな。
そうですね、値段の問題もありますし、その、うん、トウモロコシの総量というのは決まってますので、今使っている倍の量を確保できるかというとなかなか多分それは難しいと思いますので、そういう原料の問題もあります。
トウモロコシの問題がやっぱりあるわけなんですね。
あ、そうですね、トウモロコシの問題ありますね。
そういえば一時プラスチックの話じゃなかったですが、燃料で使えるっていうことでトウモロコシの値段がガッと上がって、食べ物のトウモロコシが大丈夫かっていう話ニュースで聞いたことがあるんですけれども、トウモロコシの量の問題ってのは大きいんですね。
そうですね、生産されている総量は限られてますので、
はい、
あちこちで例えば家畜のですね、餌とかにも使いますし、うん、その他もですね、やはり、植物由来の原料を使いたいというのがありますから、
うん、
そういうところで奪い合いになって値段がどんどん上がっていくということが起こっております。
トウモロコシ畑は増えてるんですかね今。
そうですね、増えていくとなんとか解決するかもわからないですが、
うん、
なかなかそこ難しいと思います。
技術的にはもう完成している。
技術的にはこれをちゃんとうまく作る技術というのがありますので、
はい、
あとはそのやはりコストの問題だということになります。
うんうん、まあ、でもそれをクリアできればカーボンニュートラルのプラスチックが今までの石油由来のプラスチックと何ら変わりなく使っていけるようになって。
そうですね、
地球の寿命も随分伸びそうですもんね。
まあ、ただその量的に言いますと、その石油のものの非常に少ない割合しかその作ることができませんから、
うん、
そういう意味ではあんまり大きな効果は実は期待できないというのはあります。
あ、そうですか。バイオプラスチックっていうのは乳酸からできてるという話をね、皆さんも覚えていただけたんじゃないかなと思います。先生の研究室の机の上にはですね、冒頭で紹介しましたように、茶色いガラスの瓶の中に、液体が入ってまして、これ乳酸って書いてありますけど、
はい、
タプタプと入っておりますが劇薬じゃないですよね。
まあ、匂いを嗅いでいただくといいんですが、まあ、吸っても
今蓋を取りましたが大丈夫。
吸って匂いを嗅いで、
はい、理科準備室にある液体は直接嗅がずにこうやって手で仰いで嗅げって言われました。そうですね、吸ってい
ても大丈夫です。
吸っても大丈夫。
大丈夫です。
あ、乳酸飲料の香りが。
まさにその通りですね。
飲んじゃいそうですね思わず。
それやめてください。非常に濃いですから。
濃い。
はい。
でも香りはもう本当に別に濃い感じではない乳酸飲料の香りですね。
そうですね。
はあ、なんか 保育園に来たような香りのする研究室になりそうですね。
ああ、そうですね。ただ蓋をいつも開けてるわけじゃありませんから、まあ、そんな匂いはしないですけれども。
なるほど。じゃあ学生さんたち乳酸飲料を飲むとなんか研究のこと思い出しちゃってリラックスできませんね。
ああ、そうかもわからないですね。あのカルピスとかあるいはそのヨーグルト食べたりすると、うん、あのちょっとリラックスできないかもわからないですね。
ステレオコンプレックスのことを考えちゃうかもしれませんね。
ああ、そうかもわからないですね。
はい、ということで今日はですね、植物から作られるプラスチックのお話ですね、環境生命工学研の辻先生に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の白、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました辻先生の業界用語は
バイオベースプラスチック。バイオベースプラスチックといいますのは、まあ、トウモロコシのようなです、ね、植物などの、再生可能なです、ね、生物由来資源を原料として、生産されるプラスチックのことを言います。ポリン酸はです、ね、代表的なバイオベースプラスチックということになります。
医科大のキャンパスは今ちょっとだけ静かなひとときを迎えています。ちょっと遅い夏休みなんです。今月いっぱい夏休みで、まあ、医科大は全国から学生さん集まってますから、この機会に国に帰る学生や先生も割といます。校舎の中もいつもに比べると随分静かです。医科大の駐車場に止まっている車もいつもの3分の1ぐらいでしょうか。ただ3分の1は車止まってるんです。大学に学生来てるんです。校舎の廊下を歩いていてもたまに学生とすれ違います。成績の都合で夏休みの補講に来ている学生ばっかりではないです。医科大は休めない実験を抱えている学生がたくさんいるんです。帰れない学生が今夜も義科大を不夜城にしています。頑張れ義科大生。
天白の城義科大。
義科大は本気で悩んでいる。女子が少ない。別にナンパな理由ではなくて、今の時代学生の 10% 教員は 5% が女子というのはやっぱり残念。羽ばたけ理系城。次週9月13日の天白の城は義科大が取り組む男女共同参画プロジェクト、義科大卒業生にして義科大現役教授中野博美先生と総務の植松さんに聞きます。お楽しみに。